3人に集まっていただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
何人ぐらいこのコミュニティアンバサダーというのはいらっしゃるんですか？
現在7名の日本人のコミュニティアンバサダーが活動しています。
他の言語もいらっしゃる、
はい、他は中国、それから韓国、以前はベトナム語もありましたけど、今はなくてその3カ国のみです。
コミュニティアンバサダーって何をされる人なのか。
そうですね、異文化のその、橋渡し的な役割を私たちは担っているというふうに考えて活動しているんですけれども、こちらの美術館、やはりですね、英語ベースの言語の方たちには来やすいんですけれども、やはり違う言葉を話す方たちになかなか受け入れがたいところもありますので、もちろん私たちは日本人の方たちがこの興味を持たれるような、そういった内容をピックアップして、分かりやすく説明していくと、そういったお仕事をしております。皆様と関わるお仕事の中で一番大きいのが、日本語によりますガイドツアーというのをやってるんですね。そして日本語の出版物に美術館のですね、情報なんかを載せさせていただいて、情報発信をしているっていうのが主な仕事です。
日本語ツアーについて詳しくお聞きしたいんですけれども、
一番メインの日本語ツアーというのがですね、ハイライトツアーといいまして、常設展、その、常に美術館に飾られているものですね、それを、ピックアップして皆様に、ご案内させていただく、そういうツアーを週に1回やっています。これが、毎週金曜日の11時からなんですけれども、約1時間、そして、参加は自由ですし予約もいらないという、こういうツアーをやっています。それから特別展ですね、一番近いところではグレーツ、スコットランド国立美術館展というのがございましたけれども、そういった特別展に合わせまして、私たちもちょっと猛勉強をしまして、皆様に、特別 のそういう機会を、提供する、これももちろん日本語でガイドをさせていただいています。
常設のところでも展示は常に変わってるっていうこと
なんです。約ですね、この美術館が持ってる所蔵品というのが、細かいものも合わせますと4万2000点ぐらいあるんですね。で、その中 の一部を見ていただいてるわけなんですけども、私たちも時々美術館にこう用があってきますと、急に展示物が変わってるようなことがありますので、もうそれを追っかけるようにして、みんな勉強できるだけしております。
ということは週1回そのツアーがあるって言っても、毎週同じツアーではない。
はい、常設展ツアーで、まずそういう美術に関してご興味があるのかをお聞きして、オーストラリア美術が見たいのか、東洋美術が見たいのか、アボリジナル美術が見たいのか、その方々に合わせて回るようにしています。
お客様によってツアーの内容が違ってくる。
そうですね、もう見た作品はなるべく避けて、見てない作品を中心に回るようにしています。
あ、なるほど。それからもちろんコミュニティアンバサダーの方はツアーのリーダーということですから、これはぜひ 見せたい、見てほしいっていう、コミュニティアンバサダーの方によっても違う内容になる。
そうですね、ハイライトツアーは、何を皆さんにご紹介するかはそれぞれの、コミュニティアンバサダーの裁量に任されてますので、
そしたら見ていただきたいなと思ってガイドされることが多い作品。渡辺さんは どの作品が？
どちらかというとヨーロピアンのものが好きなんですね。で、美術館というのは私のちょっと思いなんですけれども、今まで見たこともないような新しい作品を見て、そしてなんて言うんでしょう、感動を得るとか、衝撃を得るとか、そういう美術作品もありますし、私が好きなのはやっぱり何の説明もなくてもこの絵を見ただけで、ああなんか癒されるなと、そういった作品が好きですので、やはりヨーロピアンの、皆様が見て分かりやすい作品が好きですね。作品名で言いますと、ヨーロピアンギャラリーの中の、フレデリック・レイトンとイギリス人の画家なんですけども、その人が描きました、サイモンとイフィゲニアというすごく絶世の美女がですね、うたた寝しているすごく美しい絵が好きですね。ですから必ずちょっと時間があると余談ですけれども、もう一点と言ってご案内をしてしまいます。
吉田さんはいかがですか。
6月から地下3階入り花ギャラリーでセンチメンタルランドというアボリジナル の, あのアーティストの作品を紹介しています。展示会での展示されています。エミリー・カメイ・ウォン・ゴワレーというのアーティスト、1996年に亡くなっています。でキャンバスに絵を描き始めたのは70歳後半も80近くになってからで、で8年間のアーティスト生活なんですけど、その間に3000点の作品を残しました。あの題はアンタイトル無題なんですけど、あの彼女 の, あの故郷であるアルハルクラというランドスケープをテーマにした作品が好きです。大胆な点描で描かれてるんですけど、の色も赤色とかピンク色とか白色とかのいろんな色が混じってるんですけど、よく見るとその大きなあの点の中にこう色彩の変化みたいなものがあって、でそれがこう動いてる感じ、風が吹いてどんどんどんどん種が広がっていく様子とか、そういった変化のこう色っていうんですかね。来年2017年もずっと続いていく展示会ですので、私のツアーではなくてもあの皆さんご案内できると思います。いつかあの見ていただける作品だと思います。
パーソンソンさんはいかがですか。
はい、私はあのオーストラリア美術をご案内することがあの、まあ、中心に多いのは、あの美術を通して歴史文化の理解を深めていただこうと思って、特にあの旅行者の方をご案内するときに、あのオーストラリアがなぜこのように発展していったのか作品を見ながらあのご案内することがあります。その中であのオーストラリア人だったら誰でも知っているトム・ロバーツという画家がいるんですけれども、この方 の金色の羊毛という羊の毛を飼っているあの絵があるんですけれども、本当に美しい絵で、あのその作品は必ずあの外さないようにしています。
アンバサダーの方によってもいろいろ違うっていうことが分かりましたけれども、今お話を聞いたのはあの常設の部分のハイライトツアーですけれども、特別展も今年後半いろいろと企画があるようですけれども、
あの年間に30から40近いあの特別展がニューサウスウェールズ州立美術館ではあの開催されております。そして今年 の, あの後半 の, あのものをご紹介させていただきますと、あの6月25日から始まりましたフリーダ・カーロとディエゴ・リベラル展というものが一つあります。女流天才画家と歌われたあのメキシコを代表する画家ですが、20世紀美術を代表する画家と画家の夫である壁画家のディエゴ・リベラの作品があの両方合わせて40点来るあの展覧会です。
あのそのフリーダ・カーロ展は有料の特別展ということで、ハイライトツアーの中には入らない。
あの残念ながらフリーダ・カーロ展 の, あの日本語ツアーというのは今回はあの私たちあのやらないんですけれども、まあ、もしですねこのフリーダ・カーロ展見に行きたいなと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひあの金曜日のハイライトツアーを、ご参加になった後にプラスアルファで有料になりますけれども回っていただいて2倍楽しんでいただくというのはいかがでしょうか。ぜひお勧めしたいと思います。
あとパーソンソンさん、
もう一つはあの日本人の方にぜひ来ていただきたい浮世絵展が8月の20日からあの始まります。こちらはあの月岡義俊という幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師ですが、あの本展ではあの義俊の晩年の代表作の月の百姿というあの作品群をご紹介させていただくことになっております。
ハイライトツアーに、
はい、含むことができますあのこちらはあの無料ですので東洋美術館展の中であのご覧いただけるんですけれども、あの晩年の作品って申しましたけれども、あの最後に到達したあの美しいあの物語、例えばあの源氏物語の夕顔ですとか孫悟空ですとか竹取物語ですとか、あの多岐にわたってあの作品が展示されます。またあの技術的なことを言うと、あの空吊りやぼかしの技法などもお近くであの見ていただくことができるので、見る方を飽きさせることはないと思います。
もう一度そのハイライトツアーいつされているか
毎週金曜日の11時から、スタートいたします。ですね、集合場所というのは、正面玄関入ってすぐのところで、11時に私たちですね、お当番の誰かコミュニティアンバサダーがお待ちしておりますので、その場所で、お待ちください。大体1時間くらいですね。ただ私たちも皆様にですね、ご紹介したいものが多くありすぎまして、時間を延長することが多いような感じが、ね、いたします。